愛する天の父なる神様、感謝します。今日あなたが私たち一人一人に神様の御言葉を語ってくださることを感謝いたします。私たち一人一人が今耳を心を傾けてへり下って、主はあなたの御前にあなたの言葉を聞くことができますように、すべてを整えてください。この中心にあなたがご臨在くださって、その心に触れてください。励ましてください。今週1週間力づけてください。インターネットを通して礼拝を捧げておられる方々の上にも神様の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は皆さんはどのような1週間過ごされたでしょうか。私は夢中になっていたのは甲子園なんですね。皆さんもこの中で甲子園に夢中になって見られてた方おられるかもしれません。今年はこの福島のですね、代表である聖光学院が少し早く負けてしまってですね、私はどこを応援しようかと思い悩んでいた時に、東北で唯一残っていた金足農業高校、ここを応援するぞと思って、私が応援したからかは分かりませんけれども、見事に勝ち進んでいったんですね。秋田といえば正志先生も出身ですし、そしてこの3月までこの教会に集われていた越後屋光輝兄弟、その越後屋光輝兄弟の母校であるっていうことをお聞きしてですね、がぜん私も応援するぞっていう気が湧いてきたのでした。残念ながら決勝では負けてしまいましたけれども、そのピッチャーの吉田投手がですね、キャッチャーに投げ込むズドーンっていうストレート、あれは素人の私が見てもすごいななんて思って見ていたのでした。さあ2ヶ月前になりますけれども、私は聖書が語る神について皆さんにお話しさせていただきました。今日はメッセージのタイトルにもありますけれども、罪について皆さんと共に聖書から見ていきたいと思います。ちなみに来月の私のメッセージのテーマ、それは救いについてなんです。皆さんの中でも聞いたことがおられる方がおられるかもしれません。この前は神について話して、そして今日は罪について、そして来月は救いについて話す、そう、神、罪、救い、このテーマで私は今メッセージ、御言葉を取り継いでいるんです。さあ今日も救いについては少し触れてはいくんですが、まず救いの前に罪について触れなければいけないんです。そうでないと何からの救いなのか、それが全く理解できないんです。ですのでこの罪というテーマについては心に痛みが少し伴うかもしれません。しかしこれは避けることができない大切なテーマなんです。そして皆さんの中で今日のメッセージのタイトル、これを見てドキッとされた方がおられるかもしれません。私こそ罪人だって、あ、でもこの私こそっていうのは、そうか、吉戸先生のことかって、吉戸先生が私こそ罪人って言ってるんだから、この私っていうのは吉戸先生のことだなって思われた方もおられるかもしれませんが、この私こそっていうのは私のこともそうですが、ここに集われたお一人お一人が今日のメッセージを通して、ああ私こそが罪人なんだって、そういうふうに告白へと導かれていきたいと思うんです。でも今日教会に初めて来られた方や、あんまり聖書を読んで来られたことのない方は、罪という言葉を聞くとどうしても世の中の罪が頭の中に思い浮かぶかもしれません。殺人や強盗、そんな凶悪な罪人ではない、罪人ではないと皆さん思われるかもしれません。しかしこの聖書には、すべての人は罪人である、そういうふうに書かれているんです。今日はその聖書が語る罪とは何か、そしてその罪と私たちがどのように向き合っていけばよいのか、共に聖書から見ていきましょう。まず聖書の語る罪、この罪とは何なのか、それをまず聖書から見ていきたいと思います。それにはまずこの罪という言葉の意味、この聖書ではどういうふうに書かれているのか、それを知らなければ いけません。この罪という言葉は聖書をもともと書かれたヘブル語を見ると的を外す、そういう意味の言葉なんです。これはまさしく狩猟で猟で獲物がいる、その獲物を狙って石を投げる、そしてそれが外れる、そういうのが的を外すということの意味です。先月アメリカから J1-8 チーム13人を迎えて、子どもたちのプログラムであるバイブルイングリッシュフォーキッズ、これを3日間に分けて毎日子どもたちが80人ぐらい集ってくださいました。そこで私も罪について子どもたちに話をさせてもらったんです。その時子どもたちにどうやればこの的を外すということを理解してもらえるかなと思って、私は講壇の上の方にサッカーボールを置いてですね、そして私がボールを蹴って、これが的を外すってことだっていうふうに話をしたんです。講壇の上でサッカーしたのっていうのはちょっと皆さん許していただいてですね、私はその時こっちにサッカーボールを置いたんですけれども、私がボールを蹴った方向はあっちだったりこっちだったり、全然的を得ていない、全然違う方向にボールを蹴ったんです。そう、的を外すというこの聖書の言葉は、狙って狙って、ああ外したって、惜しい、そういうことじゃないんです。これは神様が喜ばれる方向、正しいことを知りながら全然違うことを自分中心にする、それが罪、的を外すということなんです。では具体的にはどのようなことが的を外すことなのか、今日は聖書の一番初めに出てくる人間の罪、それをご一緒に見ていきたいと思います。創世記3章1節、ご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った、神は本当に言われたのですか。今日開いた箇所は聖書の一番初めの創世記というところに出てくるお話です。神様はこの世界を作られ、あらゆる動植物を作られました。そして最後に特別な思いを持って人間を作られました。何が特別かというと、人間は神様の形として作られ、そして神様の息が私たちに吹き込まれて私たちが作られたんです。神様が作られた初めの人アダムとエヴァはエデンの園で暮らしました。そこには見るからに美味しそうな木々、そして豊かな自然がありました。エデンの園でアダムとエヴァは何不自由なくそこで過ごしていました。しかし神様との約束、決まり事が一つあったんです。それは何かというと、善悪の知識の木、この木からは取って食べてはいけない、この一つを除いては自由だったんです。しかしこの三章において早くもその自由を脅かす出来事を自らが引き起こしてしまいました。さて三章一節に戻っていただくと、作られた生き物のうちで最も賢かったと言われる蛇がエヴァに言いました。神は本当に言われたのか。そしてこの問いはエヴァの心に迷いを与えるものだったんです。本当に神様がそう言ったのか。エヴァは思い巡らした時に次のように答えるんです。2節と3節をご一緒にお読みしていきましょう。3、はい。女は蛇に言った、私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからな、と神は仰せられました。エヴァは本当にそう言われたのかという問いに対して、自分の思いで神様の言葉を曲げて、そして3節では触れてもいけないなどと言って、自分で勝手な解釈を加えて、神様が本当は寛大で優しくて愛の方であるのに、 それを忘れて神様を不必要に厳しい方にしてしまったんです。また食べると必ず死ぬと神様は言われていたのにもかかわらず、死ぬといけないからだと言って、もしかしたら死なないかもしれないと勝手な解釈を自分で加えてしまったのでした。私たちはこのところから私たちのうちにある罪を見るんです。それは神様の言葉、御言葉に従わない姿です。自分の解釈によって御言葉をすり替える、そのような罪が私たちのうちにないでしょうか。この時のエヴァの態度は神様の言葉、御言葉に忠実でない、そのような姿から来るものです。私たちがへりくだって神様御言葉を語ってくださいという時に、神様は私たちの心に確かに御言葉を植え付けてくださいます。続く4節をお読みしていきましょう。一緒にお読みしましょう。3、はい。すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。悪魔はいつも真実をねじ曲げますよ。決して死にませんって。でも確かにこれを食べた瞬間には死にませんでした。しかし永遠に神様とエデンの園でエヴァは、アダムとエヴァは生きていくはずだった、その関係から切り離されてしまったんです。そして体だけじゃない、魂も死ぬべき存在となってしまったのです。引用箇所1のローマ人への手紙5章12節ご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、一人の人の罪によって死が入ってきた。アダムによって罪が世界に広まり、そしてその罪によって人は死ぬべき存在となってしまったのです。私たちの肉体もいずれ滅びることになり、私たちはこのままでは天国に行くことができない、地獄に行く、そのような存在となってしまったのです。創世記に戻って引き続き5節をご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。それを食べるとき目が開かれて、あなたが神のようになると善悪を知る者になることを神は知っているのです。エヴァは神のようになってという言葉に誘惑されてしまいました。人間には神様を競争相手のようにして考える、そのような罪があるんです。いやいやいや、そんな大それたことはないですよって思われるかもしれませんが、人はまるで自分が神様のようになって、何がいいことか悪いことか自分が基準となって、はかりとなって、私が判断したい、裁きたいって、そういう思いが、欲求があるんです。それこそが罪です。しかし全ての善悪を定められるのはもちろん神様です。裁きはいつも神様の手の中にあります。そして神様に対して対等の立場になりたい、その傲慢な心、これこそが人間の罪、その根源にある、根っこにある大きな問題なんです。続いて6節ご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、その木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女は実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。エヴァが改めてその木を見たとき、その木はエヴァの食欲を刺激してきました。視覚も刺激してきました。そして知識の欲も刺激してきました。この世のもの、この世にあるものは確かに私たちの欲を刺激してくるものがあります。しかし、その誘惑に乗ってはいけないんです。従ってはいけないんです。誘惑に従ったエヴァは、自分の犯した罪をアダムにも与えました。 そしてアダムがその実を食べたとき、事態は急激に変化していきました。7節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。こうして2人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。五節で蛇が言ったように、確かに二人の目は開かれました。しかし開かれて今まで気がつかなかったことに気がついたんです。そしてその結果、自分たちの作られた体、これが恥ずかしいって感じるようになってしまったんです。そう、罪の結果、恥が生まれました。そしてアダムとエバはイチジクの葉で腰の覆いを作りました。こんなイチジクの葉で腰の覆いを作ること、これは本当に応急対策というか、みっともない、そういうものです。そして皮肉にも、神様がこれまで全てのものを作られてきたのに、人間が初めて作った作品、それはこのみっともないこの腰の覆いだったんです。完全な神様の作品と不完全な人間の作品、あまりにも神様と人間がかけ離れたところにある、そういう存在であることを私たちはもう一度覚えないといけません。しかし同じ3章の21節、今日は開きませんけれども、そこを見ると、神様は革の衣を作って二人に与えたと書かれてあるんです。神様は、私こそが創造者だって、私こそが愛の方で、そして私の愛こそがあなたを覆うんだって、そういうふうに神様は言われているんです。そんなイチジクの葉なんて巻いてみっともないじゃん、それは罪を犯したんだからその報いだって、そういうふうには神様は言われないんです。8節9節続けて見ていきましょう。三杯、そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。8節に戻っていただいて、そよ風の吹くところ、吹く頃に、いつもであれば神様と人が豊かな交わりをそこでしていました。しかし罪によって、神様とのその親しい関係に大きな障害ができてしまったんです。そして私たちが罪を犯してしまった時の誤った対処法、その1、それが隠れるということです。アダムとエバは罪を認識すると、急に神様の前に出ることが恥ずかしい、隠れたいと思うようになってしまって、隠れてしまったのです。私の娘が今小学校1年生ですけれども、幼稚園の時に車に乗っていた時のことでした。運転をしていた私が、あ、警察だって言ったんですね。そうすると後ろにいた娘が、え、警察と言って、さささささって言って隠れたんです。別にチャイルドシートもしてましたし、別に悪いことはしてなかったんです。そもそも警察が何をするかっていうことすら分かっているのか分かっていないのかよくわからない。でも娘にとって、警察っていうのは見つかった瞬間に即捕まる、そういう危険な存在だと娘は考えていたんです。その様子を見て、あ、人間には隠れるという本能が小さい頃から身についているんだなって私は思ったのでした。しかし人間は神様の顔を隠れることなどできません。なぜなら神様はいつでもどこにでもおられる方ですし、さらに神様は全てを知っておられる方です。それなのに9節を見てみると、あえて神様は問われたんです。あなたはどこにいるのか。神様は私たちに無理やり悔い改めろ、信じろなんて、そういうことは言われません。どこにいるのかというこの神様の問いに対して、 私はここにいますと隠れずに見舞いに出てきてほしい、罪を悔い改めてほしいと神様は望んでおられるんです。悔い改めという言葉は、神様ごめんなさいおしまいって、そういう簡単なものではありません。悔い改めという言葉は、全ての人格をかけて方向転換をしていくことです。私は今まで自分中心にこういうふうに歩んできた、でも神様ごめんなさい、今からは神様を中心にして全然違うこちらの道に進んでいきます。それが悔い改めです。自分を捨てることです。私が大学1年生の時にこの悔い改め、それを深く覚える体験がありました。私はクリスチャンホームの家庭で育ち、小学校の時にバプテスマを受けましたが、中高生の時には神様から目を背けて友達と遊ぶことが楽しくなっていました。そんな私が大学時代に親元を離れて一人暮らしをするようになった時、通うようになった教会に一人の神学生がいたんです。その神学生はとにかく信仰に熱い方だったんです。どれぐらい熱いかというと、ある夜いきなり私に電話が来て、よしと今日今から徹夜祈祷するぞといきなり電話が来たりですね、よしと今日は河原でテントを張って野宿をするぞと言っていきなり電話が来るんですね。しかもその野宿をしたのは、季節は冬、そして極寒の山形でテントを張ってキャンプをしたんでした。まあ、そういうような方がある日二人きりになった時に、よしと今日もし今まで犯してきた罪で神様の前に悔い改めていない罪があるんだったら今ここで祈りなさいと言ってきたんです。え、そんなの恥ずかしくてできるはずないと私は思ったんです。しかし言える範囲で少しずつ、神様ごめんなさい、こんなことしてきました、あこんなこともしてきました、あこういうこともしてきました、神様ごめんなさい、少しずつ悔い改めて、まあある程度、まあ、こんなところかなと思って祈りをやめたんです。するとその人がもっと言うんです。よしともっとあるだろうって、もっと言ってみろって、ちょっと私は何を知ってたか分かんないんですけれども、もっと祈れって強く言ってきたんです。そうして私はもうそこから、もうこれでもかというほど、ああこれもあったこれもあったって、一つ出てくると芋づる式のようにどんどんどんどん出てくるんです。そして、ああ本当に私っていう人間は本当に惨めな存在だ、なんてダメな人間なんだろうって私はその時本当に思わされたんです。しかしこんな罪人のためにイエス様が十字架にかかってくださった、そのイエス様の救いを本当に深く体験することができたんです。自分の罪と向き合うために、皆さんにも同じように誰かに罪を全部告白してくださいなんてことは言いませんけれども、自分の罪と本気で向き合って、そしてその罪の大きさ、そして自分の小ささ、これを自覚することはとても大切なことです。それをしないで自分の罪を隠して隠してしまうと、悔い改めから遠ざかる、そして傲慢になる心が生まれてきます。さて御言葉を続けて見ていきますが、神様のどこにいるのかという問いかけに対してアダムが何と答えたのか、10節11節ご一緒に読みしていきましょう。3、はい、彼は言った、
私はあなたの足音を心の中で聞いたので、
自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた、あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか、あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。アダムが言った言葉、それは正直な告白ではありましたが、自分の罪を認めた悔い改めた発言ではありませんでした。アダムは話を別な方向に持っていく、そのようなことを試みたんです。神様はこの時アダムに正直に、その実を食べました、 神様ごめんなさいって悔い改めて欲しかったんです。しかしアダムから出た続く言葉は次の12節13節のようなものでした。続けてお読みしていきましょう。3、はい。人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた、あなたは何ということをしたのか。女は言った、蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。アダムは自分の罪と向き合おうとはしませんでした。それどころかまず罪を人のせいにして、助け手として与えられた大切な愛すべき女性とその関係を壊してしまったんです。そしてその背後にはエヴァを作られた創造主である神様、神様のせいにする、そのような罪もあったんです。罪を犯した時の間違った対処法、その二つ目が人のせいにするということです。この人のせいで私はこうなったんだ、この人こそ罪人だ、私は悪くない、そのように人のせいにすることです。私たちは自分の罪と向き合った時に、それは他の人のせいじゃない、私の罪である、それを認めなければ悔い改めに進むことはできません。罪は神と人との間、そして人と人との間、これを切り裂く、そのようなものです。私たちはこの関係を回復させていくために、まずは神様の前に出て、私こそが罪人であると悔い改めていかなければいけないんです。さて今日は私こそ罪人という題で、ここまで人間の初めの罪、それを見てきました。罪とは神様が望む方向とは別の方向を向いて的を外すことであると覚えました。今日は最初に甲子園の話をしましたが、野球で例えるのであれば、ピッチャーがキャッチャーに向かってズドンと150キロのボールを投げるのではなくて、一塁や外野に向かってズドンと150キロのボールを投げつけてしまう、そのようなめちゃくちゃなことです。今日の聖書の箇所からは、神様の御言葉をないがしろにすること、そして神様と対等になろうとする傲慢な心、そして自分が善悪を定めようとする、そのような心、また神様ではなく自分の欲求、それに従い続ける心、そのようなことこそが的を外す行為、罪であると覚えてきました。今日見た箇所以外にも多くの罪、的を外すことがこの聖書には書かれてあります。しかし今日最初にも言いましたが、そのような罪を聞いたとき、知ったときに、あ、この罪はこの人のことだって、今日吉戸先生が言ってたのは、あ、うちの主人のことだ、うちの奥さんのことだ、あ、この友人だ、ましてやこの教会の誰かだ、そう言って指を指してはいけないんです。私も今日見てきた中で、アダムとエヴァについて、ここが罪、ここが罪なんて散々言ってきましたが、その罪が脈々と私たちにも受け継がれていく、受け継がれている、その現実を覚えなければいけません。すべての人が罪人であると聖書が言っているように、罪を犯したから罪人じゃないんです。私たちは生まれながらにしてこの初めの罪、これを負っているんです。この罪を現実、これを認識することがまず第一です。引用箇所の丸に、詩編51編17節ご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれ心、神よあなたはそれを蔑まれません。このところには、神様が受け入れてくださる心、それは自分の罪を理解し砕かれた悔いた心であるとあります。それは自分の自我が粉々にもう砕かれた状態であるということです。 しかし今日の礼拝で罪のことが語られて、ああもう今週一週間罪の中で落ち込み続けなければいけないのかって言うと、そういうことではありません。神様は確かに私たちの罪のこの現実、それを知るべきだと思っておられますが、そこから救いをもう一度覚えてほしい、そういうふうに望んでおられるんです。自分の罪罪罪罪、自分自分自分、それで終わってはいけません。そこから神様が何をしてくださったのか、私たちが救われるために愛する一人子イエス様を十字架で捧げてくださったこと、それをもう一度覚えていきましょう。そして許されるために神様の前にいつも悔い改める心を持っていきたいんです。同時に自分の罪を認識すること、そして罪を悔い改めること、これは私たち一人だけの力ではできないんです。私たちがへりくだった心を持ち、神様の前で変えられたい、神様私を変えてくださいと願うときに、この悔い改め、罪の認識が起こされていくんです。ですから自分で頑張って頑張って、今日こそ悔い改めるぞって、そうやって頑張る気持ちだけではなく、神様に委ねていくこと、これを忘れてはいけません。そして私たちが悔い改めたとき、私たちは神様のその大きな愛によって清くされていきます。それ以外の方法はないんです。いいことをいくらしてもダメです。これしか方法がないんです。そして罪を負うもの、これは神様の愛、それしかありません。罪を犯したとき、自分を隠そう、恥ずかしいところを隠そう、そうではない。神様の前に出て、神様私をその愛によってかくまってください、覆ってください、そのような姿勢が今私たちに求められているんです。そして私たちはこの悔い改めをこの地上における生涯続けていかなければいけないんです。救われたから、バプテスマを受けたからもうおしまい、そうではありません。私たちが絶えず神様にこの砕かれた心を捧げていきたいと思うんです。最後に、今日メッセージを通して罪とは的を外すことであると何回も言ってきましたが、その逆、それは何なのか、今日最後にそれを皆さんと覚えたいと思うんです。罪とは的を外すこと、全然違う方向にやることだって聖書の時代の人たちは解釈していました。では的にバシンと当てること、それは彼らはどのような行為であると考えていたのでしょうか。それは感謝をするということです。自己中心で的を外し続け、神様からどんどん離れていく、それとは逆に、いつも神様を見上げ、いつも神様に感謝し、神様を中心にしていくこと、それは的を得ていくことだって当時の人たちは考えていたんです。それがど真ん中のストレートなんです。私たちも神様の前で的を外す時があるかもしれません。自分の好き勝手に歩んでしまうことがあるかもしれません。しかしそれでも神様の前に絶えず、私こそ罪人である、それを認め、そして悔い改め、許された感謝をいつも持っていきたいと思います。最後に一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日は私こそ罪人という題で罪の現実を見てきました。神様、私たちはいつも自分中心になってしまい、罪を犯し、ただその罪を隠してしまう。神様の前に悔い改めずに過ごしてしまう、そのような弱いものであります。今神様、私たち一人一人の 心をどうか探ってください。まず私たちがあなたの前にこの心を明け渡します。神様、どうかこの心に触れてくださって、今私たちが覚えていて悔い改めていない罪、また私たちが自分で分かっていなくても理解していなくても、もしかしたら犯していたかもしれない、その罪すべてを主あなたが知ってください。今少しピアノを大きく弾いていただきます。今日は罪の現実について見ていきました。私たち一人一人の心をもう一度神様に探っていただきましょう。それではピアノを少し大きく弾いていただきます。一人一人声を出しても出さなくても結構です。主の前に今その罪を告白していきましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、主よ、今日私たちをこの場に招いてくださり感謝いたします。今日私こそ罪人という題で私たちの罪を見てきました。もう主よ、あの人はこの人はではない、私こそが罪人である、今そのことを覚えます。お主よ、今あなたの前で悔い改めます。この悔い改めのこの砕かれた心をどうか主よ、あなたが受け取ってください。あなたの愛が私たちを覆ってください。私たちの本当に醜さを覚える時、私たちの小ささを覚える時、主よ、あなたが見てくださいますよ。続けてお祈りいたします。天の神様、今お一人お一人が主あなたの前に告白した罪、あなたの前に出せないと感じていたこと、今一人一人告白したものを主あなたが受け取り、あなたの愛によって清めてください。イエス様、あなたが十字架の上で何をされたのか、私たちの罪のために十字架にかかってくださり、私たちの罪を完全に洗い清めてくださったこと、今そのことを深く信じます。あなたこそが救い主です。私たちはこれまで的を外してきましたが、主はあなたにこれから的を当てる、的を射抜く人生をこれから送っていきたいと願います。私たちがいつも主を見上げ、主に感謝を捧げ歩んでいくことができますように。神様、あなたが私たちと共に歩んでください、励ましてください。このような私たちと共に主はあなたが歩んでください。あなたの大きな愛に心から感謝し、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。